私たちを愛して十字架にかかり、3日目の未来と一緒に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、ちょっと動画を見ていただきたいのは、白馬映像祭で、6位は全部ミュージックビデオなので、ちょっとそれは今日飛ばしまして、7位になった CS のですね、映像を見ていただきたいと思います。いつも CS はドラマをやるんですが、今回はコロナのことがあって、そういうのはできなかったんですけども、ちょっとユニークで簡単に作られたやつ。でもいいですね。お願いします。すごく分かりやすく言われてとってもいいなと思いますけどね、感謝します。時間が間に合うので一つだけですね、聖書ってこんなに面白いのやつを出してください。はい、大事で流したやつですね。はい、
神が取り戻してくださる人生、この道私は帰ってきて倒れただけでも目標を立て直す、すなわち廃墟と化した目標を立て直し、それを元通りにする。使徒の働き15章16節。神様は壊れたものを立て直してくださるお方です。廃墟と化していたダビデの墓屋を立て直し、元通りにすることのできるお方なのです。イエス・キリストの十字架の愛と復活の力は、本来神があなたに願っておられた祝福と愛に満ちた人生をあなたに取り戻してくださるのです。イエス・キリストを信じ、この方の愛の中に行きましょう。神が創造された本来のあなた自身を取り戻すために、イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。聖書ってこんなに面白いのですね、なんか遠方の全く違う教会の方がどこかで見られて、それですごく触れられたみたいで、それから一気にたくさん読んでくださって、でメールをしてこられたんで、ちょっと妻の方が返信してくださったんですけど、そしたらなんか今度は YouTube の礼拝もあっちこっち見て、説教も随分聞いて、特に吉畑のことがなんかその人の人生の核だったらしくて、吉畑の話とかを聞かれてえらく感動して、いつか長崎に家族で行って遊びに行きたいとか言って帰ってきまして、すごいえらい感動して読んでくださったんですね。でわざわざメールまでくださったんですね。だからちょうど私がですね、 まあ、もう4年ぐらい書いてるんですね。そして YouTube 始めてからも2年ぐらいは経つんですけど、1日も欠かさずね、とにかく短く書く、どんな長くても5分、できれば1分から3分以内で書くっていうのを意識してやってるんですけど、だから本当に神様にやり続けてきてどうなんでしょうかって言って祈ってたんですよね。そしたらそういう連絡がありまして、なんかすごく励まされました。で本当に嬉しく思っております。ぜひ皆さんもですね、これはあの人に聞いてほしいなっていうのがあったらシェアしてほしいと思います。クリスチャン向けに書いたり一般向けに書いたりいろいろありますけれども、長くないのでですね、すぐ読めて見れるので、よろしくお願いしたいと思います。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけど、マスクを取らせていただきますね。ヨハネの福音書のもう一度12章の、14節だけ読ませていただきます。主婦に書いてあったところですね。イエスはロバの子を見つけてそれに乗られた。先ほども話しましたが、今日はパームサンデー、白の日曜日というふうに言われます。これどういうことかって言ったら、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場するんですね。だみんながホタナホタナってイエス様を歓迎するんですが、その同じ週の金曜日、今週の金曜日にイエス・キリストは十字架につけられます。これをまあ日本語では受難週、金曜日の十字架につく日を受難日と言います。難を受ける日、難を受けた週と言います。英語ではこの週のことをパッションウィークと言ってですね、そして金曜日のことを全くじゃないグッドフライデーと言います。イエス様の十字架があったから私たちは救われて、神のことになるからグッドフライデー。日本の場合はイエス様が難を受けられたから受難日って言うね、まあ、どっちがしたいかですけどもね。で今度の日曜日が復活祭、イエス様が蘇った日曜日の朝ですね、ってことになる。そのことなんですね。で今日はそのロバの子を見つけ、ロバの子にイエス様が乗られてエルサレムに入場された時なんですけども、これはイエス様の人生にとって、まあ地上になって人となった人生にとって最後の1週間なんですけども、一番のクライマックスなんです。イエス様があのマリアの母の胎の身に聖霊によって身ごもった時から、イエス様はこの十字架にかかることがイエス様のこの地上での使命であり目的だった。でキリストご自身は分かってたと思いますね。でそこに向かっていよいよ最後の1週間を過ごすという一番大事な1週間のクライマックスの時に、しかもこの時はまだこの後はね、ほだなほだなといった人たちが変わるんですけども、もうエス様自身で最も称賛を受けてエルサレムに入場する、王の王として入場する時なんですね。でもその時にエス様はロバの子に乗られたんですね。今日はここからいろんな話ができるんですけども、語られがあるんですけども、2つに絞りたいと思うんですけども、まずどうしこのロバの子を選ばれたのか、ロバの子を選ばれたのかということですね。でちょっとマルコの福音書を見てください。マルコの福音書を見ますと、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ全部に出てるんです。教官福音書はマタイ、マルコ、ルカと言って、でヨハネを第4福音書と言うんですけども、3つに出てることは結構あるんですけど、4つ全部に出てる記事ってあんまないんです。まあ、十字架と復活はありますけども、このここもですね、このパームサンデー、エス様がロバの子に乗って入るのも4つ全部あるんですね。でマルコの福音書を見ますと、11章の1節からね、さて彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山の麓のベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエス様は2人の弟子を使いに出してこう言ったんですね。2節、向こうの村へ行きなさい。村に入ったらすぐに、まだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょうと。で、そのロバの子、つないであるロバの子をほどいて連れてきなさいと言ったんですね。そしたらですね、もしなぜそんなことをするのかという人があったら、まあ普通持ち主が言うでしょうね。なんで連れていくんだってね。その時には、主がおいるようなのです。すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。いや、神様はイエス様を人としてるんですよって言いなさいと。そしたら使わせてくれるってことなんですね。でそこで出かけて行ってみると、表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子ほどいたりしてどうするのですか。ルカだとは持ち主かと書いてありますけどね、ここではいろんな人ですね。弟子たちがイエスの言われた通り、つまり主が必要なんです、主がおいるようなんですと言うと、彼らは許してくれたと。そしてそのロバの子をイエス様と連れてきたら、みんな上着を乗せてロバのイエス様に乗られたんですね。で今日お話した一つ目のポイントはね、イエス様はロバの子を選ばれて、このロバの子を選ばれたんです。名指しで、名指しというか、つまり向こうの村に行ってすぐのところに繋がっておかれているそのロバの子を連れてこいって言ったんですね。ロバの子だったら何でもいいって言ったんじゃないんですね。逆に隣の村に行ったら最初にあった動物何でもいいから、犬でも猫でもウサギでも馬でも何でもいいから連れてこいって言ったんでもない。向こうの村に行った一番最初につながれているロバの子がいるから、そのロバの子を連れてこいって言ったんですね。これは世界に一匹ですよね、ロバの子だから。世界に一匹しかいないんです。そのロバの子を連れてこいって言ったんです。で私はそのロバの子に乗るんだ。
主が必要だと、私が必要だと言ってると言って、それを連れてこいって言ったんですね。で、すごく大事なところなんですね。神様は私たち一人一人を、ワンのブデンって言ってもいますけども、たくさんの中の一人じゃなくて、一人一人を、その一人を名をもって呼び出されて選んでくださったんですね。あなたにしか、あなたを選んで、そのあなたにイエス様は乗って、あなたを通しなされたいことがあり、あなたを通しなされたいことがあるんですね。と信じてますかというか、知ってましたか。結構ね、最初はそう思うんですよ、皆さんね。あって、ところがしばらく経っていくと、別に私じゃなくてもいいなとかですね、私よりあっちの方がいいんじゃないかとかね、逆に他の人だったら、あ、私よりあの人があって、すぐね、こう人が気になってしまったり、人と比べてしまったりすることがあるんですね。で、神様は私を選んでくださった、私を名をもって選んでくださったっていうのをね、最初は結構あるんですけどね、薄れていくんですね。そうするとですね、私なんかいなくてもいいなとかですね、私は何もできないなとか思うんですね。あ、でも皆さん気をつけてほしいんですね。これね、ロバの子は馬を選んだんではない、ロバの親を選んだ親ロバでもない、ロバの子なんです。まだ誰も乗ったことがないから、人を乗せたことがない、ロバは人を乗せるというよりも荷物を運ぶのが中心ですから、おそらく荷物を乗せたこともない、何にもしたことがないからできないんです。経験がない、キャリアがない、どうしていいか分からない。はっきり言って、イエス様がエルサレム入場する、みんなにホタホタなって言われて入場するときにふさわしくない、ちょっと申し訳ないけど、ロバの子に最もふさわしくないでもそのロバの子を神様は選ばれた。しかも、あ、そのどのロバの子でもいいんじゃない、あそこにいるあのロバの子を連れてこいって言われた。イエス様はあなたをそうやって名をもってあなたを選び出して、今はここに置かれている。明花教では今度東京行きますけど、で、一人一人を名をもって選んでくださったと。ここに置かれた、教会でもいいし働き場所でもいいけど、と信じてますか。思い込みなんて言いません。それが本当だからです。神様があなたを必要とされたんです。主がお料だと言って、私が必要だと言って連れてこいと言ったんです。で、おそらくこのロバの子を必要だという人はその段階でいなかったでしょ。だってロバの子だから、まだ荷物も乗せれないし乗ってないんだから。でもイエス様はそれ必要だと言われたんですね。で、私たちがふさわしいからとか、それができるからとか、これだけのことを経験を積んだからではなくて、主があなたを名をもって選ばれたから選ばれたんですね。あのですね、喜びちゃんね、最近ピースが出てこないしと思ってるかもしれませんが、実はこの金曜日、先週の金曜日にですね、岐阜に行ったんですね。妻のお母さんが今退院してきましたので、妻が介護に行ってたんですけども、妻が戻ってこないこともあって、前から三女の喜びちゃんが、おばあちゃんのことが好きで、そして2年間岐阜に行ったんですけれども、まだ自分はなんか全うしきってないという何かあったそうです。それでやっぱり岐阜に行った方がいいと思いが強かったんですね。それで、今日がパームサンデー で月曜日にはパウロ牧師も来るから、妻はですね、そう月曜日出てから来たらどうかって言ったんですけど、彼女はですね、神様から促しを感じると言ったのと、12月にパウロ牧師が来た時に祈ってもらったので、ちょっと来れなかった、で正解に来れなかったので、時間の関係でホテルまで行って祈ってもらったんですね、ホテルに入る前に。だから、あの時に祈ってもらって、ちゃんと神様の導きを受けてるからいいとか言ってですね、で行ったんですね。でその時にですね、もう一つ彼女に思いがあったんですね。ドイツです。今ドイツのことがすごく言われてるんですね。で長崎教会の難しなさいってドイツが行くんだとかね言ってましたけども、河村姉妹の思いがあるんですけども、彼女もドイツの思いがあるんですね。クラシックが好きだってこともあるでしょうけど、あったんですね。で岐阜に行ってどうなのかと思ったけど、彼女が岐阜に行ったらドイツ語をとにかく勉強したいって思って、ドイツ語教室か何かを調べて、とにかく信仰の行為で一歩でもいいからドイツ語勉強始めようと思ってた。そしたらですね、次男のエルサム君がですね、調べてですね、教会でドイツ語やってるところが岐阜にあるとかって言ってね、 LINE 送ったの。それを調べて、じゃあ行こうと思ってたら、なんとそのドイツ語やっていた教会はですね、妻が高校生の時に行って、そして神様に出会って、そして東京行った後に戻ってきたその教会なんです。母教会なんですね。私と妻が婚約式をした教会なんです。できすぎてると思いませんか。 なんかね、すごい人という感じで、しかもそこの牧師さんはその時の牧師さんの、5番目かな、ちょっと正確に数字忘れたけど息子さんなんです、下の方ので、ちょうど妻が教会にいた頃は、まあ、あのそのご本人が言ったそうだけど、猛烈に反発した時なんですってでも今その方が牧師になって、ドイツ語が喋るようになって、ドイツ語の通訳するぐらいになって、そしてその方がやってるんじゃないけど、そのちゃんとドイツの方がいて、日本人と結婚した方がいて、その方がドイツ語講座をやってる教会でね。そういうことでですね、なんでこの話をしたかっていうとね、神様の導きってすごいですよね。主が呼ばれたら主が備えるんですよね。これは見事だなと思いますよ。なんかね、ってね、だからね、あの次男がね、茶化すのがうまいんですけどもね、あの30年経って、ね、あの妻にですね、30年経ってね、無駄ではなかったなとか言ってるんですね本当に面白いなと思う。神様っていうのはこう返してくるんですよね。で、なんかね、そこに行ってドイツ語もあるし、それがね、今すごい綺麗な教会になってるんです。ちゃんとあのハンディ持った人も入れる教会になって、すごく教会が大きくなって成長してるんです、息子さんの代になって。それは猛烈に反発した子なんですって。面白いですね。なんかそれで、ああと思ってですね、その教会に行くかって言ってね、その教会に導かれてるわけですね、今回ね。で、あのドイツ語を学ぶためにね、で、明らかになんか主の手があるなと思ったんですよね。で、神様を呼ばれると神様は備えてください。で、あのアメリカだったらわかるんですよ。英語をやってたし、英語科にいたし、英語も勉強したからね、あの話すのが大好きだし、とかドイツって言われてもなって感じだったんですけど、でも主がおっしゃるからって言って応答したら、神が備えるわけですよね。このロバの子はね、主がおいでおりますって言われたらね、まあ飼い主が、持ち主が連れてくれたんだけど、ロバの子もね、ちゃんとついてきたんです。まあ、ロバの子はね、これ、ね、私はまだ転ばですとね、私に乗ったら転ばなくなって転びますとか言ってね、私はまだロバの子です、親から離れたくありませんとかね、私はロバの子ですとか言ってね、私を連れて行っても何も役に立ちません、私は何もできませんよとか言ってね、言ってる人いるでしょう。まだ早すぎますとか、逆もありますね、年を取りすぎましたとか、やめてください。私は年を取りすぎても若すぎてもそういうことあると思いますが、主がおっしゃったら違います。何でもかんでもね、関係ないなんて言いません。やっぱり年齢を経って、でだからこそできること、できないことがある。若いからできること、できないことがある。それはその通りです。でも主がおっしゃったら、この時そのルバの子を連れてこいって言って、そのルバの子は名指しで呼ばれたんですね。はっきり言って、エス様をエルサレム入場の時に乗るのに全くふさわしくなんかないんです。乗せたことないんですから、荷物さえ。普通ほだほだなって言って王様を襲撃、上向いてやるでしょ。転ばに乗ってごらんなさい、ほだのほだなって、こう対等か下になりますよ小さいんだから本当に。で、乗ったらね、私こうまたいで乗ったら大変だと思う。おそらくこうやって乗ったんじゃないかと思う。分かりませんよ、間違ってるかもしれない、書いてないから。でも、ね、乗る方が大変じゃないかと思うんですけどね、転ばだから。でもその転ばを選ばれたんです。しかもあの転ばって言って、同じようにあなたも神様にそうやって呼んでもらったんです。あなたを通してイエス様がこの終わりの時代に再臨の前の道どないをするために、教会とともにあなたを通して神が働きたいから呼ばれたんです。知ってましたか？聖書が言ってる真理です。主があなたを名をもって呼び出されたんです。再臨の前のキリストの道どないをするために、あなたを通して働くために。これをね、知ってるかどうかってね、人生変わります。頑張れって言ってませんからね。主がのして、主の言われる前で、ここで二つ目入るんですね。で、転ばちゃんと来た。ただみんな浮気をかけてくれた。普通ね、ロバになんか浮気かけないんですけど、で、道に主の枝を聞いて、浮気をかけ、ね、聞いてくれた。ロバってのはいつも当て道とかね、汚いとこしか通れない、荷物運んで。ね、でも、エス様を乗せるばっかりにすごいことを受けた。そしたら、その後エス様を乗せていくんですけども、ロバの子は、二つ目のポイントいきます。誰も乗せたことがないから、乗せたときどうしたらいいかわからない。私これね、天国行ったら見たいんですね。ロバがどうしたか、パッと乗った時ね、ロバがね、背中をこんなにしたのかなとかね、こうしたことかね、見てみたいなと思うんですよね。興味ないですか？どんな風に歩いたんだろうとかね、そういうことを考えながら聖書を読むと面白くなるんです。実は追ってるとつまらないけど、ね、こうで、ロバの子はね、だって乗せたことがないんですよ、荷物さえ。 イエス様に言われた時にね、やっぱちょっとどうしたらいいんだろうと思ったんですね。上着までかけられて、それで手綱、だから手綱をイエス様に任せて、イエス様の言われる通りにやるしかないんですよ。そうですよね。イエス様はこうパッて やり方、こう行けって言ったら行くし、こう行ってこうし、こっちでこっちで、主 主の言われるままにやるしかない。その主の言われる通りにやるってかっこいいもんだけど、もう主の言われるままにやるしかない。乗せたことがないんだから、もうただそれだけ。そこが最も大事だったんです。主が言われた通りにする、全く主の言われた通りにする。ロマの子の場合はそれしかなかったんです。経験もそうする以外なかったんです。そうしないと、ね、でもそこにポイントがあったんです。おやらばだったり馬だったりしてね、あのまあちょっと人間の意思が入ってる馬だったらですね、ちょっと名前出しません、オンラインしてるからね、ある人 の背中に乗るとですね、パーって行くとね、あ、ちょっと待ってください、あのね、まっすぐ行けって、え、ここはまっすぐ行くとね危険ですよ、様ここはねちょっと止まってしばらく待ってから行った方がいいですね、右って、いや右に行くんですか、とんでもありません、今は左ですよ得意な分野とかできる分野が危ないんです。できないところで、ダメなところは分からないから、主の言われるままにできるんです。できない分野とか できる分野というのは経験があるとこうだあだと思うんですね。で、皆さんいいですか、経験も能力も神は用いてくださいます。そう否定する人は全くありません。感謝してください。しかし主が言われることとぶつかったら、主が言われることの方が正しいんです。ここなんですね。で、残念ながらね、経験やキャリアがあると、ね、どうしてもね、主が言われることにすぐ応答できないことがある。ペテロは深みこぎ出して網を下ろせって言った時に、一晩釣って、一晩取ろうとして取れなくて、帰ってきて網を洗い終わって、さあ寝ようと思ってて、プロのペトロですからね、生活かけて漁師してましたからね、取れる時間帯に取れる場所で散々やって取れなくて、今日はダメだったから帰ってきて、やっと網を洗い終わって、さあ寝ようと思った時に、さあ今から行けって言われたんです、深みこぎ出して。あれはちょっとやれてないので、深みこぎ出して、もう一遍本格的にやれって言われたんです。これはね、取れないから帰ってきたのに今から行けって言われてもね、えっと思うと思うんですよ。でもペテロはあの時一言言うんです、口答え、私たちは一晩やっても取れなかったんですよって、ね、でも彼のなかったというのはそう言った後に、でもお言葉ですからやってみましょうって言った通りしたんです。深めにこぎ出してきれいに洗った身をもっぺんやったんです。もっぺんこれ取れなくても洗わなきゃ、もっぺん洗わなきゃいけないんですよ。それでももっぺんやったん、そしたらどうなった、大量になったんですよね。でペテロは生涯かけてキリストに従って言ったんですよ。あの時言われた通りしたから。こうなんですね。で、21章を見るとね、同じペテロがね、一言も口答えせず右網をすぐ下ろしてるんですね。成長が見られますけど、で、主がおっしゃる通りにする、これが大きなポイントなんですよ。今日ね、雲の間の虹がね、今日出たんで、後でね、あの紹介があると思いますけども、ね、イスラエル・コスタ牧師がね、使命っていう関東圏書いてます。で、基本的にあのコスタ牧師のね、奥様のゆりかさんが、あの12月にね、なんだっけ、すいません、脳出血を起こしてね、緊急搬送されて、今は入院中ですけども、もう、右半身不随で麻痺が残る、で失語症になるって言われたんですけど、皆さんの祈りのおかげでね、あと手が動くようになり、話もできるようになり、今はね、LINE 面会してますよね。で、歩けるようにもなりまして、今リハビリをやっておられます、だいぶ回復しました。で、5月ぐらいには退院できるんじゃないかっていう目処が立ってるですね。随分良くなってきましたね。よかったですけど、まあ書いてます。で、この中にね、何度も何度も話したパウロ牧師がありえない話の中で、一番最初のフィリンチームのことを書いてるんですよ、ね、で、その時にあの一番最初のフィリンチームが良かったのは、今私海外選挙って言ったらね、もう他の教会を助けるようになってるけど、一番最初の時ね、私たちほどふさわしくないのはなかったんです。英語が喋れない、いや話せると言っても相手には理解してもらえないそれからあと経験がない、お金もない。ところが神様が秋元牧師に予言を通してフィリピンに行けって言われて、最初は軽く気流していたけど、3回来て3回目には厳しく来たから真剣に乗ってたら、その YMCA から来てくれって言われた。実はあれは何度も言いましたけど、我々に言う前に2つのグループに言ってる。海外選挙やってたグループと英語を喋れる牧師のところに行って言って断られた。それぐらい危険だから。 で私たちは神様が言われたから行ったの。ものすごい権だったんです。当時外務省が出した一番最高の権度だったんですね。でキリングフィールドって言われたの。当時ダバオはね、ミンダナオ島はね、それぐらい危険だったんですね。それぐらい危険だったの。だから男性だけ7人でいつも用意に行ったわけですね。ちゃんと奥さんか親に一筆書いてもらってね、で行ったわけですね。で我々経験なかったから行っても何もできないということを本当に分かってたんだ。だからアンプとエレキを持って、それさえ税関を通ったら最低限向こうの教会のプラスができたからよかったって言って、パウロ牧師が税関を通った時ほっとしたわけですよね。でも行ったんですよ。主が言ったからできると思ってないんですよ。でも行ったんですよ。何か主が言ったから。だからアンプと機材を取った時、あ、これ最低限向こうの教会に助けにはなったと思った。そしたらミラクル&ヒーリングクルセイドと書いてあって、びっくりしてみんなが集まって、一番若い子ができないから謝りましょうって言ったら、みんながそれがいいって言って、秋元牧師もそうしようと思ったら主に言われた。そのままやりなさいって。だからやることにした。できないと分かってるけどやることにした。主が言われるから、言われる通りに。そしてクルセイドが始まって説教して、最後招かないといけない時、招く時に自信がないもんだから、ね、病気の人出てきなさいって言うんだけど、自信なく呼んだから向こうも分かるから 2,3 人しか出てこない。普通50人ぐらい出てくるんだけど 2,3 人しか出てこない、ね、俺自信がないもんだから祈りに行かなかったら、フィリピン僕たちは仕方なく自分たちが祈りって、で自分たちも一緒に祈ってたら、何かの号令でフィリピンの僕たちが号令かけられていなくなったから、自分たちだけになったから聞いたわけですよね。何の病気ですかって聞いたら、38年間片方の耳が聞こえませんって言ったの。その瞬間、うわもうダメだと思ったけど、まあ、日本人だけだからとにかくやろうと思って、正義牧師が耳の聞こえない人に指を突っ込んで、威厳で祈った後にキリストなって命ずるつんぼの悪霊出ていけ、ポンってやってパンパンって叩いて声になったのを見てたから、全く真似をすることにしたんですって。日本がわからないと思って、そしてやってパンパンってやって聞こえますかって言ったら、その人がハレルヤ聞こえるって言ったんですって。その時に日本人は全員、秋元牧師全員が気を使ってくれてるな、日本人的な人だなと思ったそれでもうあどうぞって言ったら、その人が階段から降りて行って、まあ、すごいね、リザル公園で一番でっかい公園で、長崎行った平和公園みたいなところですね、一番でかい公園でやってたから、その段になったんですけど、その段を降りて行って泣きながら踊り出したんです。ハレルヤ聞こえる聞こえるって本当に聞こえたんですよね。それ見た瞬間、目の人がね、本当に癒されたんだと思ったら、ザーッて変わっていたんです。ザーッて。だからもうパウロ牧師にみんな祈れって言って、二人ずくみになってバーッて出したら、次から次に奇跡と癒しが起こったんです。長崎は長崎新聞、つまり一般新聞の記者が来てたんですね、日本人が来てたから。そしたら次の日新聞に出たんです、ユニーククルセイドってね、通訳が3人だから。そして奇跡が起こってるってちゃんと新聞記者が、全くの記者が書いたんです。何言いたかったらね、奇跡が起こって人がたくさん救われたんです。でいつもより最後に向こうの牧師たちが、年を取った年配の牧師たちがみんな泣いてて、あなた方を通して私たちは神が私たちを見捨ててないことが分かったって、本当にありがとうって泣いてたんですよ。で私たちに愛はなかったけど、神の愛が流れていって神の技が起こったの。どうしてかと、言われた通りにフィリピンに行き、言われた通りにクルセイドをし、言われた通りに癒しの用意したら、神が勝手に働かれたんです。すごく大事なメッセージがある。ここに今はちゃんと期待していってます、祈っていってます、で期待してます、そして働かれます。でも一番最初の時メッセージがあるんですね。何もできなかったけど主が呼ばれたんです、応答したんです。で私たちは自分には期待してません、自分にできるなんて思ってません、みんな謝ろうと言ってみんなそれに合意したんですでも神様はしろと言うから、とにかく応答したんです。ここなんですね。ドバの子に乗られたイエス様が一番期待したことは、乗られたイエス様の言われるがままにドバの子は行かざるを得なかった。でもそれがイエス様の一番求めていたことだったんです。私は知らない間にイエス様に、いやこうした方がいいですよ、イエス様こうじゃないんですかって、ね、やってしまうんですね。でも主がおっしゃる通りに私たちが歩み出すとき、神の技と、あとね、神の愛が流れるんですね。もう話はありますけども、一つ目論文は新約聖書の愛なんですね。で、すごく若い時から愛っていうのはすごくテーマだった、聖書の愛ね。それでずっとねやってたんですね。で、それでね、そう思ってたんですけど、あるところからね、本当に愛がないんだなって、聖書は言ってるみたいね。エロスとアガペっていうのはね、副題だったんですけど、エロスっていうのはギリシャ神話に出てくる愛で、人間の愛ですね。男女間の愛ですね、どっちかというと奪い合うですね。でアガペっていうのは新約聖書に出てくる愛で、 新約聖書のエロスという言葉は1個も出てきません、ね、でそのことを書いたんですけど、本当にエロスの愛はあってもアガペはもちろん人間としても愛がないんだなっていうことをね、ものすごく深く実感するんですよね。でもね、私神の愛を流すことを学んだ。どうしたら主の言われることに応答するとね、神の愛が流れるんです。私が愛の人になるなんて言いません。相変わらず罪人です。でも神の愛が流れるんです。あ、そうなんだって。主が言われる通りにしていくと、神様が私を通して愛を流してくださり働いてくださるんだ。相手の人が神の愛を感じて本当に触れられたり癒されたり解放されたり、そういうことが起こるんだって、神様がそうなされるんだっていうことを学んできたんですね。今はね、主の言われる通りにするんですね。ロバの子はそれしかなかったんです。でもそれがあのイエス様の地上での最後の1週間の一番大切なパームサンデーにエルサレム入場の時に主はそのロバの子を選ばれたんです。今再臨するキリストが来られる前の特別な時代に入っています。主は道どないをされようとしています。驚くような救いがこれから起こってくるでしょう。そのために私たちはこの教会は少なくともはっきりその使命を帯びていることを意識しています。その教会に皆さん導かれたということは、他にも教会いっぱいあると思いますよ。うちだけなんて言いません。でもうちもその教会の一つです。でそこに呼ばれたということは、神様はあなたを名をもってこのお会いの前に、お会いの時に特別な使命を持って呼ばれたんですね。私たちはね、はっきりそう意識してほしい。そしてその神様のイエス様のおっしゃる言われるままに行くと、主があなたを通して叩かれるんです。その時ね、十字架をかもしれませんけど、素晴らしいのはね、ロバの子はね、白の木と人々の上着の上を歩いたんですよ。いつもあで道がですね、汚い方向になるところしか歩けなかったロバの子が、すごい白の枝と人々が上着を敷いたりと、イエス様乗ってるから、でみんなホタノホタノって言ったんですよ。こう普通上向いて言うんだけど、ロバの子が小さいからホタノホタノって言ったら、まるでロバの子が言われてるようでしょ。イエス様に言ったんだけど、何を言ったか分かりますかね。神が技をするときね、その働きに預かれるんです。癒しと奇跡を行うのは 100% 神様なんです。人を救われるのも癒されるのも励ましを与えるのも 100% 神なんです。 100% 神様なんだけど、流れてくれるからそこに預かれるんですね。目の前で人がね、救われてごらんなさい、本当に嬉しいから、癒されてごらんなさい、その人が本当に涙して喜ぶのを見たらこっちまで嬉しくなりますから、これがね、神の働きに携わる特権なんですよ。そういう恵みに預かれるんですよ。わかりますかね。でまあね、主はそれを言ってで、私たちはロバの子として名を持って選ばれたんですね。で 100% 主のおっしゃる通りにやっていきましょうね。で皆さんが通ってきた経験や皆さんが与えている能力、それは豊かにくださいます。100倍1000倍してくださいます。ただし本当に主の通りにそれを用いてください。主のやるままにそれを使ってください。その時にそれが生かされます。結構脳ある鷹は爪を隠すというのは日本のことわざなんですね。で2回断って3回目においてやるのが日本人なんですね。すいません、2回断ったら私3回見ませんので断らないで。主に呼ばれたら応答しましょう。主の言われるところに使いましょう。もう自分は昔のようにはね、年を取ったらちょっと動かないんだ、大丈夫、主が言ったらね、不思議な方法で100倍の力が出ます。若すぎて経験がないんだって、大丈夫、主が言われたなら神様は不思議なことをなさいます。その主を本当に信頼してね、言われたら答えて、主の言われるままに言ってほしい。このパームサンデーね、お互いイエス様をお乗せしてこの前の時代を一緒に歩いていきたいというふうに思います。そして神の素晴らしい技をね、お互い明かしていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、この白の日曜日、本当にあなたが名を持ってロバの子を呼ばれ、そのロバの子に乗って行かれたように、私たちも名を持って呼び出してくださって、その私たちのあなたがこの Y の時代に乗って週末に向かって歩いていかれます。どうぞ私たちがあなたの言われるままに、導かれたままに歩んでいって、あなたのなさるべき驚くべき救い、癒し、奇跡、祝福の御業に預かっていくことができるように、とても導いていってくださることをお願いいたします。 お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天の様、一人一人の願いと叫びに応えて、体を癒し、心を健やかにし、問題に対する解決を与え、必要な経済を与え、この関係を回復させてくださり、一人一人のこの叫びと願いに応えて、ここにいる方、離れている家族や友人、親族に今手を伸ばして御業を表してください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。喉にある痛みと死を癒されよ。脳梗塞の後遺症完全に治れ。耳に触れてくださり、耳を癒されよ。鼻が詰まっている方、この鼻に触れてくださり、鼻を癒されよ。イエス様、完全に癒してください。足首がなんか調子が悪い方、ひねったのかな、今その足首に触れてくださり、完全に癒してください。全く痛みがないように、全く普通にできるように、完全に癒してください。イエス様って足首に触れてください。癒されよ、癒されよ。経済に関して投げやりになってはいけません。信頼して具体的に丁寧に祈りなさい。その時にあなたは神様の驚くべき答えを見ます。なんか信頼してて何もしないで、信頼した上で具体的に丁寧に求めなさい。私はあなたにこの言葉を与えます。求めなさい、そうすれば与えられます。求めなさい、必要に関して丁寧に具体的に求めなさい。私はそれに対してあなたに語って答えていこうとしています。ものすごく近い人とちょっといたことがあって、そして今揉めてるわけではない、冷静になってる方ですね。このことに関して、私のもとにこれを持ち出してきなさい。そしてその人のことをイエス様は何よって祝福しなさい。あなたは祝福していると導かれることがあります。安心しなさい。あなたのできないことは言いません。そしてそれを一つ一つ成していくときに、気がついたらその心は溶かされていくでしょう。私はあなたからその人に近づくように導きますが、今あなたにそれはできません。まずその人を祝福することから始めなさい。私があなたの心を溶かし、そしてその関係を回復していこうとしております。この関係はただ回復するだけじゃなくて、この後のあなたにとって非常に大きな祝福のポイントになるとしております。感謝します。ありがとうございます。新しいことを始めようと思っている方、これは私が開いた扉です。恐れないで進みなさい。本当かなと思っている方います。私は言葉を与えます。聖書を開きなさい。あなたがはっきり渡るように語ろう。その言葉によって生きなさい。その言葉があなたを支え守ると主は言います。感謝します。ありがとうございます。背中の痛みを取ってください。イエス様って命令、痛みを消えてなくなれ。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。ちょっと遅くなってすいませんでした。